無力なものといえば、創世記に出てくるハガルという女奴隷です。奴隷にされたことによって、彼女の基本的人権が奪われて、彼女の女主人、すなわちアブラムの奥さん、サライのものになったからです。創世記16章に描写されている通り、サライは自分が妊娠できなかったので、子供を得るために次のような策略を思いつきました。夫のアブラムがハガルと結婚して彼女を妊娠させたら、当時の法に照らして、その赤ちゃんはハルカの子供ではなく、彼女の女主人サライの子供になります。それでサライは夫アブラハムにハガルと結婚するように依頼しました。よってアブラムはサライの言うことに耳を傾けて、ハガルと結婚して一緒に寝ました。しかしハガルは妊娠した時、自分の女主人サライを見下げるようになったのです。サライが妊娠できなかったからです。それでサライがハガルをいじめたので、ハガルはサライの元から逃げ去って、自分の生まれた国エジプトに帰ろうとしました。ハガルが妊娠することができたの時、彼女の女主人サライに対する誇り高い態度が確かに悪かったです。しかし子供を得るためにサライがハルカを利用しようとしていたことも同様に悪かったと思います。ハルカがエジプトに帰る途中、泉のほとりで休憩したとき、何を考えていたか聖書には書かれていません。貧しく妊娠していた、しかもホームレスなので、ハルカは絶望の底にあったでしょう。さらに自分の気にかけて、自分の苦しみが絶望的な状況を理解してくださる人は誰もいないと思ったかもしれません。しかし実際には一人の方が彼女の状態をよく理解していて、彼女を助けようとされました。つまり主の使いがハルカの窮状をご覧になって助けようとされました。ところで主の使いはとは誰でしょう。13節に記録されている通り、主の使いがハルカの目の前に現れた時、彼女は主の使いをただの天使ではなく神様ご自身であることを認識しました。聖書に記録されている通り、旧約聖書時代、時々神様人間の姿を用いられて人間の前に現れました。その場合、神様はよく主の使いと呼ばれています。旧約聖書では主の使いという称号の主という漢字は不等字ですね。以前一緒に学んだように、主という漢字は不等字で聖書に出てくるとき、ヘブライ語のヤハウェ、神様の名前の一つです。 意味は私がある。したがって主の使いはヤハウェに使わされた使者です。でも皆さん、その使者も神様なので、聖書の専門家は主の使いは主イエス・キリストご自身であると考えています。創世記16章11節と12節に書いてあるように、主の使いはすなわち主イエス・キリストはハガルに次のような予言を言われました。見よ、あなたは身ごもっている、男の子を産もうとしている、その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロブのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住む。それらの言葉を聞いたハガルは、神が彼女の窮状をご覧になっていて、ハルカを助けてくださるということが分かりました。それでハルカは神様をエルロイと呼びました。エルロイという名前はご覧になる神という意味で、聖書に書かれている神様が人間のことすべてご覧になることを強調しています。聖書に描写されている通り、ご覧になる神として聖書の神様は次のようなことをされます。ご覧になる方なので、人間の行動や思いなどをことごとくしておられます。詩編33編開いてくださいませんか。詩編33編の13から15までお読みいたします。33編の13節。主は天から目を注ぎ、人の頃の残らずご覧になる。見住まいのところから地の住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれもみんな作り、彼らの技のすべてを読み取る方です。すべてご存知です。心の秘密もご存知です。心の悩みもご存知です。なぜならこの神様はご覧になる方だからです。詩編139編の一節から、139編の一節から4節まで、ダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り、私をしておられます。あなたこそ私の座るのも立つのもしておられる。私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の進むを見守り、私の道をことごとくしておられます。言葉が私の下に登る前に、何と主よ、あなたはそれをことごとくしておられます。ダビデはね、この詩編を作る前、 大きい罪を犯しますね。家来の妻と寝てしまったので子供ができて、ダビデはね、他の人たちからそのことを、その罪を隠そうとしました。彼女と彼と、もう一人だけそのことを分かった。そのもう一人は神様です。9ヶ月、ダビデはその罪を他の人から隠すことができましたが、毎日大変でした。別の詩編によると、昼も夜も病気のようになりました。結局、神様はその罪を一人の預言者に教えてくださって、その人に、ダビデにのところに行って、その指摘しましたの、そのことを。ダビデ、その時、やっとその罪を認めて、許されました。でも彼はね、それまでに、どこにいても神様は、その自分のことをご存知と分かっているので、皆さん、私たち同じように、私たちは神様から何も隠すことができません。アダムはそのことをやってみました。覚えていますか？善悪の知識の実を取って食べたとき、エヴァと一緒にエルの園の中に実を隠そうとしました。できなかった。神様はすでにそのことをご存知だったからです。ヘブル4章13節。ヘブル4章13節。4章13節にこう書いてあります。作られたもので神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目にはすべて畑であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。ことごとくご存知。ハカルさんのことよくご存知でした。この神様。また私たちの心もすべてご存知です。ご覧になる方ので人間の行動や思いなどをことごとくしておられます。また同じ創世記16節からそのご覧になる神様について次のようなこともわかります。ご覧になる方なので、虐げられている人をしておられて、助けようとされました。あらかのことをすべてご存知です。この女主人のこともご存知でした。両方悪かったですが、でも神様は彼女に目を注ぎました。そして助けようとされました。詩編十編見てください。詩編十編。十編の十六節。主はいよいよ限りなく王である。国々は主の地から滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けて、みなしごと、虐げられたものをかばってくださいます。この場合にも彼女が神様に見られて、神様は彼女を助けようとするので、だからせっかく現れて彼女に約束しました。あなたは子供できます。別の歌詞によると、この彼女の子供の子孫は非常に増えるようになることをも予言されました。実は彼女の子孫は今も生きています。アラビア人たちは。 彼女の子孫です。イスラエル人たちはアブラハムの子孫です。ご存知のようによくその間に敵意があります。二人とも剥がるとまたサライも罪を犯したので、その結果として今はそのトラブルがあります。予言されたので、アラビア人とイスラエル人の間の敵意が、皆さん私たちの罪のすべての結果悪いですよ。だからそのこともこの箇所から学ぶことができますが、ただね、この神様は憐れみ深い方だから、彼女が悪かったのに彼女を助けようとされました。今も神様はご覧になる方なので、虐げられている人をしておられる、助けようとされます。ウクライナ人の旧教をね、ご存知です。今神様すべてご存知ですよ。それで神様絶対にそのことに背を向けません。この神様変わらない。どのように今助けてくださるか、その戦争の後で私は聞くようになると思います。また信者たちの証を聞くとそのこと分かると思います。ただ私はそのことを信じています。だから自信を持って彼のために祈り続けることができます。ご覧になる神様は、虐げられているウクライナ人のこの窮状をご存知です。それだけではなく助けてくださいます。詩編103編開いてください。詩編103編、103編、3編の6節、主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。13節、父がその子を憐れむように、主はご自分の恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。ですから助けてくださいます。同じ詩編ですが、今度皆さん136編開いてください。詩編136編、46編、ごめんなさい、詩編146編、家に帰ったから36編読んでもいいですが、今私は146編だけ。5節から、5節から、幸いのことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、主は天と地と海とその中に一切を救った方。以前一緒に学びましたね。エルヒム。エルヒムは初めに、エルヒムが天と地を救いになったので、何でもできる、そういう方ですね。とこしや前でも、真実を守り、虐げられている者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。主は捕らわれた人を解放される。主は盲人の目を上げ、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し、主は去りゆく黒人を守り、みなしごとやむめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。先ほど言いましたが、この主の使いはね、主イエスキリストです。皆さん、イエス様はこの地上に住んでいらっしゃった時、先ほどのことをすべて成就しましたよ。盲人の目を開いて、あとヤモメたちを守って助けてくださった、 そういう方です。ご覧になる神様です。ご覧になる方なので、虐げられる人をして助けようとされます。詩篇の言葉ね、見ました。また皆さん、ご覧になる方なので、邪悪なものの行いをしておられる、おられ罰される。やっぱりまたね、ウクライナ人のことを考えますね。ラシオのことです、ね、神様は必ずそのラシオの大統領を罰する、罰される。またその罪を犯してしまう人ね、罰される。いつ罰されるか分かりませんが、これは確かなことです。だから私たちは希望を持っています。もしご覧になった神様を信じなかったら、何か起こったのに希望がない、自分の弱さだけ考えるでしょう。でも神様は必ずそういう邪悪なものの行いをご覧になって罰される。ヨブ記34章開いてください。ヨブ記34章、34章の21節22節、ヨブ記34:21節、神の御名が人の道の上にあり、その歩みをすべて見ているからだ。不法を行う者どもが身を隠させるような、闇もなく暗黒もない。やっぱりすべてご覧になります。ご覧になるだけではなく、正義を持って裁かれる。詩編94編お願いします。詩編94編開いてください。94の1節から9節まで、次男さん読んでいただきたいと思います。お願いします。
復讐の神主よ、復讐の神よ、疲れを放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。主よ、悪者どもはいつまで悪者どもは勝ち誇るのでしょう。彼らは方言し、横柄に語り、不法を行う者は皆自慢します。主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。彼らはヤモメや在留異国人を殺し、みなしごたちを打ち殺します。こうして彼らは言っています。主を見ることはない、ヤコブの神は気づかない。気づけ、民のうちの間抜け者ども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。
もちろんご覧になります。目をお作りになった方がすべてご存知、耳をお作りになった方がすべて聞こえる。それで聞くだけで見るだけではなく、その人がその不幸に応じて裁かれることですね。ご覧になる神様はそういう方ですから。ハガルさんのことから私たちはこのご覧になった神様について3つのことが分かりました。ご覧になる方なので、人間の行動や思いなどをことごとくしておられます。ご覧になる方なので、虐げられている人をしておられ、助けようとされます。ご覧になる方なので、 邪悪なものの行いをしておられ罰される。いつ罰されるかわからないですが、もう最終的にわかります。最後の時見てください。黙示録20章開いてください。黙示録20章、20章の11節、最後の審判の日のことです。イエス様の弟子ヨハネは幻を見て、後で黙示録に書き留めました。何を見ましたか？20章の11節、また私は大きな白い溝とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも、だから偉い人とかね、王様などですね、小さいものも溝の前に出ているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であって、死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに落ちて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに落ちて裁かれた。誰が裁かれた？キリストにある許しを求めなかった人ね。なぜなら聖書にはイエス様はこう言われた。誠に誠になった方に告げます。私を言葉を聞いて私を救わした方を信じる者は永遠の命を持つ。裁きに遭うことがなく命に叱る命に移されたのです。けれどもキリストの許しを拒んでしまった人たち、結局その罪を落ちて最後の審判の日に裁かれる。神様は正しい方です。なぜあなたが裁かれなければいけません？その本を開いて、その人のすべての人生の思い行動すべて公で表される。すごく恥ずかしいことでしょ。でも神様、あなたこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもすべて、でも私の救いを求めなかったので、あなたがその犯した罪に応じて裁かれる。神様、正しい裁判官だからです。どんな裁きがあるでしょうか。それから死とハデスは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。死とはね、分離という意味で、聖書ではね、アダムとエバが善悪の知識の実を取って食べる前、神様アダムに警告しました。エレの園の木から、どの木からでも取って食べても、取って食べてもよい。けれども、この中心にある善悪の知識の木から取って食べる、あなたは必ず死ぬ。取って食べた時、死にましたか？死にましたよ、皆さん。すぐ取って食べたから恥ずかしくなって神から自分の身を隠そうとしました。予言された通りすぐ霊的な死を経験しました。心は神様断ち切られた。皆さん一緒に私たちを暗記しましたでしょう。あなた方は自分の罪悪と罪との中にどのもの、死んでいたもの、ね、この肉体ではなく霊的ね。結局アダムはね、塵に変わりましたね。肉体の死も、この肉体の死は第一の死と呼ばれています。もう一つの分離があります。これをね、火の池に投げ込まれ、永遠に神の助けが話されることです。その意味です。それが死とハデスと火の池のに投げ込まれた。 これが第二の死である命の章に名の記されていないものは皆、すなわちキリストを信じなかった者は皆この火の池に投げ込まれた。なぜならご覧になる方なので弱な者の行いしておられ罰されます。神様の御身によって身代わりが与えられました。イエス様ね、イエス様が十字架で一人一人人間の代わりに人間の受けるべきの罰を受けになったので、信じる者は裁きに遭うことはなく死から命に移られる、霊的な死から神から離れた状態から神と共になるので、それは一時的な状態ではなく永遠に続いているので永遠の命と呼ばれています。その後で肉体の命も与えられますが、こういうご覧になる神です。それで計るはね、自分の家の女主人のところに戻りました。赤ちゃんが産みました。残念ながら約束された赤ちゃんがサライに与えられた時、このハガルの赤ちゃん息子はねもう10代になってですが、彼をいじめたので今度2回目追い出されたことですね。だから今もその状態、このアラビア人とイスラエル人との間に敵意が残っていますが、でもね、神様はご覧になる方だから、そのことも現在のこともご存知です。絶対にこの虐げられた人を助けてくださいます。彼に対して悪いことを犯してしまう者をご覧になって裁かれる、そういう方が今生きておられるので、私たちは自信を持っています。お祈りいたします。